4月の29日ですね、今日はルカの福音書11章の27、28、その2つのところでここに込められたメッセージについて学びたいと思います。イエスがこれらのことを話しておられる時っていうのはその前のところですね。汚れた霊が人から出ていくと、砂漠をうろついて安い場所を探すが、もう一度帰る、他のよりもっと悪い7つの霊を連れてきて入り込むんだと、まあ、そういういろいろなことですね。これは非常に新しい教え方だったわけですね。それまで他のどんな人もこのような独自の発想と全くですね、他と類のないような例えを使って話す、教えるということは全くなかったわけです。これは旧約聖書を見てもわかると思うんですね。このような語り方で教えたという人は誰もいなかったわけです。そしてしかもここに力があったということですね。そういうようなことでですね、しかもその不思議な数々の奇跡、驚くべき技をなさったと。そういうふうに語り方、言葉の使い方も分かりやすい言葉を使いながら非常に奥が深い。しかもその例えを使って言うような言い方は他に誰も例がないと。しかも不思議な力があってですね、死んだ人も蘇らしたりするほどの、あるいは目が見えない人、聞こえない人を聞かして見えるようにするほどの非常な力、言葉にも権威があったと。まあ、こういういろいろなことがあって全く異なる人であるということがわかるから、このある女の人がですね、非常にこの驚いてですね、群衆の中からですね、一人大きな声で言ったんです。ああ幸いのことだと、あなたを宿したお母さんという意味ですね、対あなたが吸った乳房ということは、要するにあなたのような偉大な人をですね持ったお母さんは、なんとそれ幸いなことだろうかと、こんな親になりたいというようなことですね。そんな立派なですね、類まれな息子を持ったお母さんところ、素晴らしいという意味で、言ったわけですね。ここではですね、なんと幸いなことが、要するに目に見える良いものを持つっていうことが幸せであるっていうことなんですね。でその目に見える持ち物の中でですね、一番これはですね、素晴らしいなっていうのは、これは自分の子供が非常に立派になると。そしたら非常に鼻高々だ。というふうなことでですね、これはもう逆考えた時にわかる。自分の子供がですね、異なる他の人の命を奪うようなことになったら、もう生涯その親もですね、幸いはなくなるっていうことになるんですよね。もうそこで折れなくなるわけです。まあ、そういうことは表面には出てこないけれども、そういう自分の子供が犯罪を犯した、しかも取り返しのつかないようなことをした、そういうことになったらですね、親ももう生涯苦しみ抜かなきゃならない。この前アメリカでああいう事件が起こった、あの人たちの両親は一体どういうふうにして今頃過ごしているだろうかと、そういうようなことはニュースにはもうならない、しないけれども、できないほど非常に苦しい思いだと思いますね。打ち殺されて死んだ人は、私もですね、いわばああいうふうな不良の事故っていうのは神様がそのまま連れて帰るだろうと、まあ、それは中には悪い人もおったからどういうふうにされるかそれは分からないですけど、パッと死んだ人はですね、もう苦しみっていうのはずっと続かないことは確かですよね。でも残った家族、あの人たちの犠牲者の家族にしても、あるいは犯罪者の家族っていうのは非常に苦しまなきゃならないわけですね。ですからそれとちょうど対象になってるわけですね。自分の子供は非常に優れたって言ったら、それは親もとっても幸いだと。そういうようにですね、これはもう誰でも持ってるような感情ですね。子供だけでなくて、自分の友達が非常に有名になったと。なんかで賞をもらったと。あ、自分の友達にこんなんがおるんや。といって、なんとなく幸いの気持ちになったらする。これはもう、どこにでもあるわけです。これは神様を信じてない方が信じてなきゃろうがですね、そういうのは人間は自分の中身が、偉大でも広いでも何でもないのにですね、自分の子供とか友達とか自分の親族が有名になったとか、そういうふうになったら、なんか自分まで偉くなったようにこう錯覚するわけですね。ここではそういうふうに人間が誰でも持ってる本当の幸いっていうのと勘違いしてるってことですね。何か良いものを持っておると、持っておったらっ ていうわけですね。親族や自分の子供やら兄弟やら、とにかくお金でも何でもそうです。目に見えるものを持っておることが本当に幸いだと。他のから見てですね、何故かその働きがよくわかると。まあ、そういうふうに外側に置いていたわけですね。これはもうみんなはこういうふうに思わず叫ぶぐらいにですね、なんと幸いなことがという中には非常に羨ましいと。自分はとてもできないと。できない、与えられてないと。あの人はなんと幸いなことだろうか。と言ってですね、非常にこの羨み、妬むという気持ちがまあ同時にあるわけですね。で、そこにはですね、それを与えた神様とか、神の技とか全然なくて、ただあんな立派な不思議な力を与えられている人は本当に幸せだなぁと、自分の子供に比べて何と違うことだろうかなって、そういうふうに考え方をするというわけですね。そういうふうに、非常に狭い見方で幸せということを考えるのが、でもほとんどの人の姿であると。これもそうですね。これは子供、特に女の人にとって子供が生まれないということは非常に苦しいとかですね、特に昔はもっとそうだったし、それは罰を受けてるんだとかですね、何かそういうふうに人間という人の欠陥があるんだとか、そういうふうに思われたりすることもあったりしてですね、それに現代でもですね、結婚しても子供が生まれないということは非常に苦しみになることがあって、外国まで行ってですね、そういうふうに非常にお金も出してですね、莫大な金を吸って他人の女の人のお腹を大きい赤ちゃんを大きくして、そして生まれて自分の、まあ、そこまでしてでもですね、子供を持たなければ幸せでないと思うからこそそこまですると思うんですね。まあ、そこまでそのどう見てもですね、非常に不自然だと思いますね。アメリカまで渡ってですね、他人の女の人に、しかもこういうふうな純子受精卵を宿させて大きくして、そして自分の子供と持って帰るとかに、そういうふうにして、もしこの子供がですね、大きくなってこんな方生まれたくなかったと、親を恨んだりしたらどうなのかと、生まれたくなかったわと、ずっと絶えず親に向かってその言い続けるようになったらですね、どうするんだろうかとですね、子供の都合ではなくて全く自分たち夫婦の単なる気持ちだけでですね、勝手にそういうふうに子供を産み落とすと。ですからそういうふうにですね、ああいうふうなことはある意味で非常に狭いと思いますね。その子供大きいになって本当に幸せだなんて言うやいうこと全く期待もできないわけです。全く逆のこと言うかもしれませんからね。そして、あ、こんな人もわざわざ大金を使ったのにと、親はそう思う。こんな背中が良かった。いくら後悔したって、後の祭りですね。まあそういうふうに、人間っていうのはですね、子供がなければ子供があったら、とっても幸せだ幸せだと思って他に分からなくなるということがあるわけですね。で、そういうふう、あらゆることに関してですね、ここで言ってることは、全部一派人柄にそれ違うと言ってるわけです。ですね、だから、ここのところはそういうふうに27節はですね、このイエスを宿したお母さん、マリアさんが幸せだなと、そういうことだけでは決してないんですね。聖書で言ってることはいつでもですね、誰にでも当てはまることを言ってるわけです。誰でもこういうのを持ってるからですね。あんなんとっても幸せだなとかですね、あるいは特別な能力がある。あれ、時には緩和なんかでもですね、緩和を言えないとか、文なんかでも、私は文が下手だから自分はもう幸いじゃないとか思ったりする場合もある。そんな関係ないことなんですね。勘は言おうが言うまいそんなことは関係がないことなんですけども、すぐにそういう表面的なことでもってですね、幸せということを決めようとすることが起こるんですね。ああいう文が作れたらいいのにとか、そういうふうなことは全く関係がないということです。それは一体何なのかと、イエスが言ったのはですね、幸いなことは神中心ですね。ここでも人間が何持ってるかと、目に見える何持ってるかって幸いとは関係なくって、神中心であってですね、その出発点は神様の言葉を聞いて、そして守ろうとしていく、それだというふうに言って、ここで見たらですね、これは非常に本当の幸いっていうのは簡単明瞭であるということがわかるんですね。この世の幸いって今言ったのことはいい複雑なメールが、さっき言ったようにですね、アメリカまで行ってそんな人工授精させた受精卵をする、複雑な、生まれてきてもそれは本当に親なのかどうかわからないと、法律的にも非常に難しいとか、今言った子供大きいになって本当にまた幸いになるかどうかわからない、この子の病気になって、あるいは犯罪でも犯して親が文句言うと、まあ、そういうふうにとってもこの世の幸いっていうのは複雑極まりないわけですね。だけどここであるように、本当の幸せっていうのは神の言葉をまず聞くことだと。 で、この聞くことができるということが本当の幸いであってですね、こういうところにこれだったら誰でもが入れるわけです。さっきの子供がなかろうがですね、結婚していなかろうがですね、職業すら持つことはできない体が病気の人、障害を持っているとか、寝てる人。そういう寝てる状態の人でも神の言葉を聞くことはできるわけですね。ある意味では一層そういう苦しい状態に置かれている人がよりはっきりとクリアにですね、神の言葉を聞くことができると。他の人がみんな遊んで楽しく、例えば今言った連休、ゴールデンウィークとか行って、遊び外国行く人がものすごく増えてるとか言いますが、そこの外国行って楽しい、私は行けないと。けれどもですね、行ってもですね、心が本当に清い心が増えたり、愛が増えたりは決してしないわけなんです。知識が増えますよ。外国行けばあんな綺麗な風景があったとか、国はこういうふうなことだと、まあ、こういうふうに良い場所もあれば、国民性が非常に貧しい人たちも、そういう知識は増えても、その本人の中で愛は増えたりしないわけですね。そういうことがはっきりあります。心も清になったりはなかなかしないわけです。で、大体そういうところ、遊びの人がいっぱい来るのは観光の場所ですから、大体浮ついた人が非常に多いところに行ってしまうわけです。だからあちこちからですね、お金と時間とかいっぱいある人たちが来る。そういうところが心が逆に浅くなるということはよくあるんですね。遊びの旅行っていうのは。まあ、そういうことでですね、まあ、非常に貧困の貧しいところとか、飢えてるところ、そういうところ行くんだったら別ですよね。そういうところなくて、普通に多くの人たちがゴールデンウィークだとか行って、遊びっていうことが中心に行く場合には、そういうふうに帰ってですね、リゾートとか観光、行楽地っていうのは、浮ついてる状態が大方を支配してるわけなんですね。まあ、そういうことは言えると思います。それで、神様の言葉を聞くということは、そういうことなくて、誰でも、どこででもできる。ということですね。聞こうとすることは、聞けなくても聞こうと求めることは誰にでもできる。そういうふうに、この本当の幸いを誰にでもが開けることができる。そういうふうに、まあ、聖書でははっきり書いているところがあるわけですね。で、大体ですね、神様の言葉って非常に神秘的なようなけれども、考えていますと非常に身近にあるわけですね。例えばですね、今日はとってもと清々しい朝だったんですね。ちょうど温度もですね、ちょうどいい。空を見た青空があると。青い空ってのは非常に心にもですね、ぴったりくるわけなんですね。今日学ぶダンテの新曲の煉獄編でも一番最初に青い空、ブルー。この青い色、あの紺碧の海とかですね、青く澄んだ空っていうのは希望。希望のシンボルとして煉獄編の貴重なしている色なんですね。まあ、ダンテの新曲なんかいろんなの音楽にしても色にしても様々なものが織りなされておってですね、ちょっと表面で分かる気づかないこともいっぱいあるんですけども、そこからですね、あ、綺麗だなと思うだけじゃなくて、その綺麗さは何かを神様が言おうとしているんですね。あのような清いものがあるからそこを目指していきなさいと、希望を持っていきなさいと、そういうふうに後押しをしている、そういう神の言葉が込められているわけです。綺麗なと思って、あ、もう終わった。で、だけでない。何かがですね、何かを言おうとしている。こういう花でもそうですね。花でも木でも。あるいは、普通の出来事でもそうです。あんな悲惨なことが起こった。だけでないんです。それをもって神さん何かを語りかけようとしているわけです。綺麗な花もですね、それはそのように純粋に咲くっていうことを私たちに語りかけているわけです。そういうふうにいつも何かを語りかけている神様の言葉を聞こうとするところにですね、大きな幸いがあるということなんですね。まあ、そういうことで、神の言葉っていうのはどこにでもある。不幸な事件にしてもそうですね。何かが私たちに語りかけようとしているわけです。例えば私たちはそう事故に遭ってない。事故に遭ったということを考えたら、遭った人の苦しみということですね。子供とかあるいは自分が大変な事故になって、突然障害が変えられてしまったと。その時にですね、ああ、こんな人がおったんで終わらないで何を語りかけてるのかといえばですね、その苦しみあなたは今持ってないでしょうと。あなたは安全を与えてあげてると。だからその安全を使って何をなすべきか考えなさいと。まあ、そういうメッセージでもあるはずなんですね。単にあんな人かわいそうだ。あ、自分はいいな。 とさらさらで自分いいなと思って、あ、これ今このまで遊びも楽しみもできるわと、そういうことじゃなくて、何かですね、神の国に関する前向きのメッセージが込められているということなんですね。でそういう意味で、この神の言葉を聞くということはですね、何か霊的に神秘的にですね、特殊な人だけが聞くようなことではなくって、生活の至るところであるわけです。何が起こっても、その背後から神様は何を語りかけているんだろうかと。そういうふうにして、少しなりとも神様の言葉を聞いていくこと、そこが本当の幸いがあると言おうとしているんですね。で、そうしたら、同時にですね、神様はその聞こうとする心に神様の平安を与えてくださるというわけですね。その聞こうとすることはまっすぐ神様を向いているわけなので、神様の平安とか力とか、そういう神の国にある清いものとかをやはりそういう見つめる、あるいは待ち望む心にはそれを与えてくださると。まあ、そこに確かに幸いがあるわけですね。神様の言葉って何かそういうふうに清いものであるし、愛に満ちたものである、前向きのものであるからです。ところが、人間の言葉や意見というのは人間の言葉ですね、評論というものはそういう愛に満ちてはいないということです、ほとんど。自分の不満の嘘晴らしということはですね、長くおしゃべる人は大概そういうことが出てくるはずです。特に女性の方々の場合はですね、そういうことは起こりがちになるわけですね。いろんなおしゃべる人たちに大概にそういうふうに不満やそういうものがいっぱい出てきたりですね、誰かの悪いことが出てきたりしてしまうと、だからそういう意味でですね、人間の言葉っていうものは学問的な、あるいは議論にしてもですね、議論論争という形にどっちから勝とうということになってですね、議論も論争も例えば政治とか憲法とかいろんなこと必要なんですね、絶対必要なんですけれども、そこにあ、それによって平安というのはまた別なんですね。いくら議論をしても議論にしてもですね、いわゆる頭の良い人がまた別の理由を考え出す、知識のある人がより議論に精密な議論ができるわけです。だから知識がいっぱいあって、本もいっぱいあんで、いろんな議論を知っている人、頭がこなせる人、それは勝つということも起こるんですね。だから議論をすることも必要なんだけれども、それによっては私たちは平安は得られないというところなんですね。得るのは難しいと。で、そういうふうに人間の言葉はいろいろ間違った方向に引っ張っていくしですね、平安も得られないということがあります。それに対して神の言葉を聞こうとすることはですね、どっかそういうふうに平安があるし力が与えられるということなんですね。新聞というのも必ず必要ですね。私も大学におった時から数種類の朝日毎日と産経を見るとかですね、読売産経なんていうのはですね、非常に良くない新聞です。さっき言ってね、前からの良くない、はっきり分かる。それは特に朝日と比べたら非常にはっきり分かることです。毎日はずっと前にですね、経営が難しくなってから、より批判、政府批判とかで緩めていったんです。でキリスト教のことはほとんど載せない。例えば少し前に、前の最高裁長官のですね、藤林益蔵さんという人が召された、亡くなった、その記事があったんですね。ただ毎日だったら全然それクリスチャンということは一切載せないんです。朝日であればですね、藤林長官無教会のクリスチャンであってですね、そして裁判の場でもですね、アガペの精神でもってすることができると、しなきゃならないということをわざわざ朝日であれば載せているわけです。そういうふうに比べないと決してわからないですよ。これは産経みたいな新聞を読んだらですね、軍備やれやれというふうなことになってしまうわけです。クリスチャンの人で産経新聞を取ってる人はまずいないと思いますけどね。いるかもしれません。変わり者もおるわけですから。ほら、奥さんが取るわけにいかんでね。ご主人がそうだったらクリスチャンじゃなくて、いや、こちらがいいと言えばそうなるかもしれませんね。まあ、そういうことでですね、これは比べない限りわからないです。私ももっと前から、そういうふうに比べることは非常に大事であるからですね。以前からそうです。毎日と朝日は必ず比べないといけない。朝日と毎日。他のも。で、必要な大きな事件があったら他のもですね、買ってきて比べるわけです。あるいは、週刊誌とか三大毎日、より詳しくですね、憲法でいろんな重要な問題の時には、そういう週刊誌も買ってきたりして調べると。取り上げ方でテレビでも、また NHK はまた違うわけですね。 これは皆さんも気づくことの必要がありますが、NHK は、参議院選挙がもうじきあるから、一生懸命に拉致の問題は30年も前の北海道のことをですね、ずっと前から問題と掘ってあったのを待って引っ張り出してきてですね、また北海道のことをまた全捜査始めたとか、タイトニュースで言うようになったんです。それぐらいですね、拉致ということで人気が上がるんだっていうこと、小泉安倍さん、安倍という二人の人が知ってるもんだから、選挙があるたびにそれを持ち出すということなんですね。そういうことをほとんどの人は知らないわけなんです。ですから、人間の意見とか考えってのは本当に奥が悪いものがあるんですね。いろんなものがある。ですから、ニュースやそんなのだけを見ててもですね、新聞もですね、比較しながら見なければわからないというところがありますからね。だから、それだけしか知らないのではですね、本当の平和も幸い感もないということなんです。だから、人それぞれの立場や状況や能力において、人間の意見や考えもいろいろ学ぶことも必要なんだけど、それだけで終わったらいけないと。要するに、神の言葉を聞くことでですね、どんなに学問がなくても、病気の人でも、誰でもが神様の言葉は聞くことができるわけですね。そんなもんいらないという人はこれ仕方がないわけですね。はい。まあそういうことで、このようないっぱいですね、インターネットや携帯電話での人間の言葉がいっぱい洪水のように氾濫している中にあって、一層この神の言葉を聞くということが大事だということになりますね。それはまあそういうことで、そのことは前から、ずっと前から実は言われているわけです。このことはっきり言われているのは、聖書全体がそれなんですけど、言葉としてこれがはっきり出てくるのは、申命記の30章ですね。申命記の30章。申命記30章。この全体はですね、一節から全体がそういうふうに神の言葉を聞くということがいかに大事かということをずっと書いてあるわけです。三十章の一節から終わりまではもうこれで一貫してるんですね。これは旧約聖書全体の中で一番はっきりとですね、神の言葉を聞くということこそですね、決定的な分かれ道なんだということを強調してずっと書いてあるのは、ここが一番そういう意味では典型的な例なんですね。2節から見ますと、あなたの神、主のもとに立ち返り、これは修部というリターンの人はターンという意味ですね、方向転換をすると、ですから328ページですね、旧約聖書の328、申命記の30章。私は今日命じる通り、あなたの子らと共に心を尽くし、尽くしってあります。言語はすべての心を持って、すべての魂を持ってという表現なんですね。日本語では心を尽くしにしてありますが、魂を尽くして御声に聞き従うならば、あなたのさまざまな出来事、悪いこともいろんなこともあって、堀を回復すると。で、そうしてですね、大きな幸いを与えると。で、6節にあるように、あなたの神主はあなたとあなたの子孫の心に割礼を施す、心に特別な印を施すんだと。心を通じ、すべての心、すべての魂を持って愛して命をできるように、まず聞こうとしていく、そして8節もそうですね。あなたは立ち返って、この立ち返るっていうのが、悔い改めよということと同じ意味合いなんですね。方向転換。間違った方向でね、神様の方に方向を転換して、主の御声に聞き、ここで聞き従うってありますよね。もう聞くという言葉は聞き従うとここで訳してあるわけです。で、そしてこの実節でも、あなたが、あなたの神主の御声に従ってこの立法の書に記されている戒めと掟を守り、心を尽くし魂を尽くして主に立ち返るのだと。そしてこの神様の言葉は 近くにあるっていうのは14節でありますが、さっき言ったような意味で近くにあるわけです。神様はいつも言おう言おうとされているものだから、御言葉はあなたのごく近くにある、あなたの口と心にもある、というふうに言われてですね、神様の御言葉っていうのはすぐに本来求めてたら心に来るというわけですね、日常生活の中でも。そしてその後もですね、これを何度も何度も繰り返しています。でもう一度この、19節のところですね、19節、私は今日天と地とあなたたちに対する証人として呼び出すという、随分大きなスケールで言ってますよね。天地を証人として呼び出すなんて言い方、他にはちょっとないような言い方です。聖とし祝福と呪いをあなたの前に置くんだと。あなたは命を選び、そしてそのためにですね、神主を愛し御声を聞きなさいと、そして従っていきなさいと、こういうふうにまず聞くということが、もうあらゆることの重要なことの分かれ目になっているということですね。人間の声に聞こうとすれば、それは呪い、さまざまな混乱の中に入っていくということですね。何か起こったら、自分の気持ちがどうかっていう、自分の気持ちをまず考えていくんじゃなくてですね、神様はどう言われているのかっていうことを、いつもそういうところで神様に聞くっていうのはそういうことですね。いつでも私たちは何かをするときに、大概クリスチャンといえども自分の心に聞いてあるわけです。自分はしたくない。自分は言いたくない。自分に聞いてるんです。神様はそれ言えと言ったのか、しようと言ってるのか、聞こうとしないですね、初めから。どのようなことでも、そういうふうに、まず神様はどうされてるんだろうかと。だから、そういう意味でですね、いつも神様は私たちにこのように、方向に行きなさいという指図をいつも持っておられるんですね。それが、さっき、はい、それも言ったこの自然の中にもですね、青い空があったら、その青い空のようにそれを見つめて行きなさいと、そういう空全体からのメッセージでもあるわけなんてやってですね、なんとなく偶然的に青い空がパッとあるんではないわけです。絶えずそういう前向きな神の言葉として、物事を聞き取ろうとするということなんですね。はい、まあ、こういう形でですね、旧約聖書からずっとこれは あるわけです。はい、それで、もう一つですね、この神様の言葉を聞き守るということです。でその幸い、これ本当に幸いだと言われてるんですけど、それとですね、マタイの福音書の最初に言われていること、心貧しい人たちは幸いだっていうこととどうつながるのかっていうこともここで、見ておく必要があるわけですね。これは聖書を読み始めた誰でも見ようとするところです。マタイの5章の3節4節からのところですね。この五章のですね、心貧しい人たちは幸いだと、悲しむ人も幸いだと。で、それはですね、なぜかというと、貧しい心の中に何も自慢とかそれがない場合、自分は大事だとかない人はですね、何を見つめるかって、神様を見つけるからです。だから神様を見つめて神様の声を聞こうとするからなんですね。だから幸いになる。悲しむ人もそうです。非常な打撃でですね、もう自分の中何もないと。必死になって神様を見つめてですね、そこで神様の励まし、神様からの声を聞こうとするからです。だから幸い、慰められる。これは神様の言葉を聞くからです。そういうふうに、この五章の3と4も実はですね、この神様の声を聞くということと深いつながりを持っておるということなんですね。心回し、心の中がですね、自分のものでいっぱいだったら、そもそも神の声を聞こうとはしないわけです。 これは日常生活でもあることですね。もう会社の仕事ばっかりの人、株とかお金ばっかりの人ですね。どんなに綺麗な花が咲いてようが、青い空があれろ、星なんかあろうと、あの星の王子様ってやるけど、毎日計算ばっかりしてると。計算ばっかりっていうのはですね、これしたらどれだけ自分が点が上がるか、学生だったら、あるいは会社でどれだけこれで営業上がるか、自分の成績上がるか、一種の計算なんですね。計算ばっかりしてる。と言ってですね、花の匂いも嗅いだことがない。星を見たことがないという表現が、あの、星の王子っていうですね、にありますけれども、そういうことなんですね。他のことでいっぱいになってたらですね、そういうふうに神様の声を自然の中にいつでもあるのにそれも聞こうとしないということになるというわけです。それに、別のものでいっぱいになったら、それは心がいっぱいになってて、ここで言う心貧しい状態ではないということなんですね。まあ、そういうことで、悲しむ人、心貧しい人は人間の声でなくて神の声に聞こうとするから、そこで励まし、力、天の国をいただけると。で、幸いだと。ということに、まあ、なってくるわけです。それから、もう一つですね。幸いということで、聖書の世界で、これは非常に重要視されているのは、当然これは、これもつながっていることですが、それはですね、ローマ信徒の4章4の6のところですね。278ページのところです。ローマ信徒の手紙4の6、7、8ですね。ですか ?270 ページありますね。ダビデの詩編、これは32編なんですね。しばらく前の命の水にもかなり詳しく紹介しましたが、神から義と認められた人の幸いを次のように称えています。要するに罪を許された人って意味ですね。本当に幸いなのは罪を許された、罪がもうないとしてくださった人と、主から罪があるとみなされない人。本来罪は誰でもあるのに、罪というのは心の中の一番奥の問題ですから、それをみんな持ってる限りは、何かモヤモヤしたものがあって本当の幸い感がなくなるということで、それを消してもらう方法がなかったわけですね。そのためにイエス・キリストが十字架で私たちの全てのものを背負って、信じるだけで清めていただけると、そこに本当の幸いがあるということが、もうキリスト教、あるいは詩編の32編ですけど、これも同じ、ここを引用しているわけですね。これもさっき言った旧約から本当の幸いがすでに書いてあるわけですね。このところに書いてあるわけです。で、この詩編の32編からすでに言われている、それはパウロもそのままそうだと、アーメンだと言って引用したわけです。まあ、そういうふうに、人間の幸いっていうのは心の一番奥の問題でありますから、これが一つは覗かれなかったら、神様の方へそもそも心が向こうとしないわけですね。で、罪許されたらますます神様の方に向こうとすると、それはどんな方法によってもできなかったことがですね、ここでできたということはわかるので、それの感謝のこともあって、自分に対して神様の愛がわかるから、その愛がわかれば愛する方に向くのは当たり前なんですね。自然に向くわけです。これは人間同士もそうですね。愛する者には向くっていうのはこれは当たり前ですね。親でも子でも友人でも誰でも、神様の愛がわかったら自然にその神様の方向に心を向けるわけです。そしてその神様が語っていることを聞こうとするような、 神様を愛してなければそんなに向こうとしないわけです。嫌いな人のことは聞こうとしないとなることですね。人間、神様嫌い、神様知らんという人はそもそも神のことなんか耳を傾けないわけですね。そういうことで、神様を愛するためにはですね、自分の心の一番深い罪というものが消していただいた、許していただいたということが分かれば、深い感謝の念が湧いてくるわけですよね。神の愛が初めてそれで分かると。まあ、そういうふうにしてですね、そのここで、神様の言葉、私の使わせたイエスがですね、あなたの罪を背負って死んだんだと、それを信じるだけでいいんだよって言ってくださると。で、そういう神様の、あるいはイエス様のお言葉を受け入れ、聞いたらですね、本当に幸いがあるわけですね。確かに罪の許しも確かにその言葉を聞くことなわけです。まあ、そういうことで、この十字架の罪の許しも、そこを十字架を通して神様からの罪の許しのメッセージがあるので、それを聞き取る。そこにも本当の幸いがあるということなんですね。はい、そういうことでですね、今日のところはこの世の幸いと本当の幸いということをですね、非常に短い言葉でギュッと凝縮して、述べているということなんですね。そういうことで、ね、様々な広がりを持っているということになるわけです。